皆さんおはようございます。今日は、久しぶりの方々もお見えになって、本当に感謝いたします。急にちょっと寒くなりましたけれども、皆さんもお元気な姿で一緒にですね、集まって礼拝できることも本当に嬉しく思います。創世記も26章に来ています。今日は神の恵みによって生きる、神の恵みによって生きるという題にして、一緒に神の御言葉による恵みをいただきたいと願っております。今日は、イサクの話をしてですね、そこから私たちの信仰、いや、この聖書が語るとても重要な二つの大事な、テーマというか真理というか、それについてお話をしたいと思いますのでね、それをぜひ皆さんつかめて、また握って、ね、また実践して、信じていきたいと、そういうふうに願っております。まずイサクの話をですね、少し話をしていきたいと思います。イサクはですね、なぜか父アブラハムに似て同じような過ちを犯してしまいました。この26章全部は今日読んでいませんが、ぜひ皆さんね、お家にお帰りになって読んでほしいんですけど、イサクはゲラルという町、イスラエルの南の方ですね、そこに移ってそこに住んでいました。ところがですね、その町々の人々がイサクの妻リベカを見たら、非常に美しい女性だったんですね。それでですね、イサクはもしかしたらこの町の人々に自分が殺されて、妻を奪われるかもしれないと思ってですね、イサクは、あれは私の妻ですじゃなくてね、自分の妻なのに自分の妻は私の妹ですと言ってしまいました。父アブラムも全くね、同じ過ちをしたことがあるんです。これは遺伝ではないんですが、なぜかもうね、本当に同じことがですね、父の代で息子の代で起きたんですね。またこのイサクにはこういったこうね、過ちだけではなくですね、先週も少しお話をしましたように、イサクもリベカも自分のこの息子たちをひいき合いする親でした。このひいき合いはこの家庭にですね、後々もう嵐を吹き込ませる元になってしまいますね。それだけでなく、イサクは死ぬ直前に、子供にですね、手を置いて、祝福の祈りをね、するわけですけれども、イサクはもう最後までですね、神様がヤコブを選んだのを分かっていても、エサウをこのね、祝福しようとした。そして、母親リベカもですね、もう最後の最後までヤコブを愛してヤコブをかばうお母さんでした。それぞれですね、肉の思いが強い、父母でした。このようにアブラハムにもイサクにも賭けが多かった。彼らの歩み、人生には立派で完全ですごく素晴らしいところばかりではなかったんですね。人間臭いところも弱いところも罪も過ちもいっぱいあるものでした。ヤコブはどうでしょう。先週も少しね、聖書を読みましたけれども、ヤコブは長子の権利をしたものだったとしてもですね、それを手に入れるやり方はとても清いとは言えないものでした。 彼は、まあ、人を騙す、まあ、術というかですね、なぜかそれが彼のこう身についているんですね。それが長く続きます。欲しい人や物なら自分の力で何とかして騙してでも手に入れようとする愚かさが、罪深さが、実はヤコブの人生にずっとついていました。イサクもヤコブも、あるいは他の聖書人物を見てもですね、アブラハムもノアも彼らにももちろん素晴らしいところもありますよ。しかし彼らには過ちだらけ、醜さだらけの人であることを、その事実を私たちは否めないと思います。みんな日々だらけの過ちだらけの人です。ノアが箱舟を作った素晴らしい信仰の人だとしても、アブラハムがどこに行くか知らずのまま神様に立派に従って出て行った人だとしても、彼らはみんな神の前には過ちの多い、罪の多い人に過ぎませんし、みんな神様の恵みなしには生きられない弱い存在ということです。みんな神の恵みと憐れみ許しなしには生きられない。イサクもヤコブも。一方で神様はどのようなお方なんでしょうか。私たちが信じているこの神様は、罪を忌み嫌い、裁く正義の神様です。ですから皆さん、本来ならば神の義、その正義でですね、見るならばアブラハムやイサクやヤコブもですね、彼らは自分たちの罪のゆえに裁かれるべきものです。祝福を受けるどころか裁かれて当然の人たちです。実はですね、なぜなら誰も聖なる神様のその義に、清さに及ぶことはできないからです。しかしどうですか皆さん、神様はその裁きをですね、アブラハムやイサクやヤコブや彼らにみんなそれをその通りにそのままその裁きを実行なさったんですか。彼らを滅ぼされたんでしょうか。神様はイサクをどのように取り扱われたかを、今日の聖書でですね、少し見てみたいと思います。このようなひびだらけ、過ちだらけのイサクですけれども、神様はまず、今日読んではいませんが、26章の12節を一緒に見ていきましょう。創世記の26章12節をお開きください。では聖書をご覧ください。私がお読みしますね。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福されたとあります。この話はですね、さっき言ったように、あのゲラルに行って自分の妻リベカは私の妹ですと、もう嘘ついた、あのことの後の話なんですよ。そんな過ちだらけのイサクを神様は100倍も祝福されたという、この12節がここに入っていて、そして13節を見ると、こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になったとあります。皆さん、ある意味でおかしいと思いませんか。皆さん、もしですね、この記事がですね、流れ的に12節の前にですね、イサクがですね、立派な信仰を持って神様に仕えた、あるいはたくさんのものを捧げた、 多くの人々を救ったの、その立派な、もう遺伝みたいなですね、偉人のみたいなストーリーが書かれた後、12、13節が来たら、ああ、なるほど。ね、因果関係でですね、そう、まあ、わかるかもしれませんが、なんかギャップがあるんじゃないですか、皆さん。ギャップがあるんですよ。前のストーリーは、人間臭いんです。醜いんです。褒められるところは一切ありません。ところが、なぜなんでしょう、神様。こんな遺作を、なぜこんなにもその周囲の人々に比べて、ますます栄えるように非常に裕福なものにならせたんでしょうか。不思議なんですね。不思議なんです。また今日の24節ご覧ください。24節、聖書をご覧くださいますか。さあ、そこでですね、イサクがベールシェバに登ったんです。そしたら、神様は、アブラハムの時にも約束なさった子孫への祝福。それをですね、同じく、このイサクにも忘れず、神様は約束してくださいました。さあ、それが24節です。私が読みしますので、ご覧くださいますね。主はそのよ、彼に現れて言われた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。あなたのしもべ、アブラハムのゆえに、とあります。これもですね、その前にペリシテ人との井戸の争いの、まあ、いろいろ事件があってですね、その後に起きたことです。神様はアブラハムに続く子孫の祝福をこの人間臭い、ひびだらけのイサクに約束してくださいました。まあ、その前にですね、読んでないんですけども、もうこの井戸のね、出来事が、事件が書かれているんですけどね、22節までね。うん、まあ、イサクがですね、その町の人々に井戸を、掘った井戸を、まあ、譲ったという話なんですね。でもですね、それがこんなにもイエス・キリストの祖先になり、その系図に名前を載せられるほど偉大なことをしたわけでもありませんし、ね。神様は彼をこんなにも尊いものにしてくださらなければならないほどのわけにもならないと思うんですよ。皆さん、この一連の流れから私たちは神様についてとても大事な真理を知ることができます。それは、ちゃんと聞いてくださいね。この話は今日のメッセージで重要な部分ですよ。神様は、罪を裁く義の神であられるとともに、罪を許す恵みの神様です。アメンですか、皆さん。神様は、罪を裁かれる正義の清いお方です。同時に罪を許し憐れむ恵み深い神なんです。主はアブラハムやイサクやヤコブを憐れみ、彼らに対する限りない恵みを与えてくださるんですよ。つまり、アブラハムもイサクもヤコブも他の聖書の人物、誰もみんな一緒ですけれども、彼らはみんな神のその全く正義から照らしてみればみんな罪人なんです。滅ぼされるべき罪人なんです。しかしですね、そんな罪人であるにもかかわらず彼らを憐れみ、祝福し、恵みを与えられる神様なんです。だから私はこれをですね、にもかかわらずの恵みと呼びたいんですね。にもかかわらずの恵み。意味わかりますね、皆さん。それにもかかわらず恵んでくださる神様なんです。イサクのように 神の御心を分別できない自我の強い人、自分が愛するも長男、彼をですね、まあ肉がどれだけ好きなのかわかりませんけどね、その餌をばかりですね、まあ祝福しようとするイサク。自我が強いんですよ。ねえ。そんな彼。あるいはヤコブのようにもう悪く賢くてですね、貪欲の人。70、80過ぎてもですね、あのね、はしごに乗っているあの天使とですね、もう格闘するほど、あの時ヤコブは20代じゃないんですよ。私、まあ、今ちょっと年忘れて、80過ぎてのヤコブなんですね、皆さん。そんな彼らにもかかわらず神様は彼らをなぜでしょうか、憐れんでくださった。祝福してくださった。許してくださった。恵んでくださった。ということを忘れてはいけません、皆さん。わけはわからない。不思議としか言いようがありません。神様はどうしてこんなにも彼らを顧みてくださり、恵んでくださり、許してくださるのでしょうか。わかりません。ただ、感謝して、賛美するだけです。最近私が読んでいる、アメリカの、まあ、ティモシー・ケーラーという、まあ、著名な先生がおられましてですね、まあ、日本ではなかなか、なぜか知られていないんですが、その先生がたくさんの本をですね、書いて、まあ、幸いに韓国の本では、まあ、30冊ほどね、まあ、翻訳されていますが、その、中にですね、ちょうど今日のこの、まあ、メッセージの内容にぴったりする文章がありました。聞いていてくださいね。人が神様に誠に出会い、神と自分とについて悟るならば、必ずこのように告白するようになる。私は私が思ったことよりもっとひどい罪人であり、咎の多い罪人である。私は自分がですね、私が思ったよりもっとひどい罪人だということ。その次ありますよ。にもかかわらず、私は私が望んだことよりもっと豊かな神の愛を受け、神に受けられている。どうですか皆さん、この二つがありますね。私は私が思っているよりもっと人に罪人であることが神の前に行けばわかる。悟るんですね。そしてもう一つ悟るんですね。私が欲しがる、望んでいることよりもっと豊かな神の愛を実は受けて神に受けられているんだ。この両方ね、神の前に行って神に出会った人は悟るという話。皆さんどうですか？その両方を悟って感じて感謝していますか？私たちはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ダビデ、聖書の人物を通してですね、何かの教訓を学ぶことができました。まあそれもね、とても大事だと思うんですけれども、しかし何かの模範的なことをばかり、学ぶとしたらですね、それだけでしたら、もう聖書はですね、世の教科書や教養書、自己啓発書と違いがないと思うんですね。私たちは、アブラハムやイサク、あるいはヤコブのような、汚れの多い人、神の義に及ぶことのできない罪人、そんな彼らを憐れみ、許し、恵んでくださる神様に出会わなければなりません。そして、究極的にはですね、私たちの精神も、霊も、関心も、焦点もすべて神様に向けられなければならないんです。アブラハムとか、ね、ヤコブとか、その人物じゃなくてですね、その背後に、その上で働いておられる神様に行かなければならないんですよ。そして、その神様を褒めたたえるということです。さあ、では、 彼らだけなんでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブだけが罪人なのに、にもかかわらず恵まれている人なんでしょうか。私たちは大丈夫なんでしょうか。十分に神様の愛を受けるべき素晴らしさをみんな持ち合わせているんでしょうか。過ちも欠点も人間臭さも醜さも罪も一切ないものなんでしょうか。神様が私たちを救わなければならない、恵みを与えなければならない、それほどの何かを私たちは持っているんですか。私たちはね、みんな人間臭いところがあるんですよ。罪深いところがあるんです。化粧をきれいにして顔のシミを隠すことはできるかもしれませんが、その心の中に潜んでいる罪を化粧で隠すことはできません。さっきのあのティモシー・ケイラー先生が言ったように、実はですね、私たちは自分が思っていることよりはるかに醜いひどい罪人なんですよ。とかの多いものなんですよ。神様に出会った人なら、福音に出会った人なら、これを必ず悟るようになります。なぜ人が高ぶるようになるか。なぜ神様はなんでそんなことをするのかとつまずいたり、あるいは人を裁いたり、傲慢になるかといったりですね。神の光に照らされて自分の実態を実は悟っていないからでしょう。私たちの中には自分が思っているものよりもっとひどい偽りや抽象や背きや妬み、怒り、高ぶり、インナーなどの臭いところが多いものです。そう思いませんか、皆さん。皆さんはそう思わないかもしれませんけど、私はそう思います。イサク・ヤコブを見れば、その中に彼らより、いや、アブラハム・イサク・ヤコブは自分と比べたら彼らははるかにマシな人であって、自分はもっとひどい罪の多いものであると、それに気づきます。そして実はですね、この気づきのある人は幸いな人です。なぜでしょうか。自分自身の惨めさや罪深さを神の前に認めた瞬間から、その人の心は、霊は低くされて謙虚な人に変えられて、神の恵みを求める道しかないと、そして神の恵みにより頼むしかないと、そしてその人生に道を歩むからなんです。だから神様しかないんです。そしてそこで、私は昨日も今日も明日も神様の恵みのゆえに自分が生かされているんだと、神様の守りのゆえに今日もこの生命が命があるんだと、今日も神様が2021年10月17日今朝、皆さん今朝何時、皆さん何時起きられたんですか。5時、6時、7時、まあ、それぞれだと思うんですけど、ね、私は今日は、まあ、4時半ごろ起きた、ね、目が覚めたんですけどね、もしですね、今日皆さんの、私たちの目が覚めなかったら、すいませんが、終わりですね。終わりなんですよ。自分で自分の目を開けたいと言いますか。いませんよ。自分で自分の心臓や肺を動かせて呼吸をしている人は誰もいない。神様が今朝も私たちの心情を一生懸命、もう神様忙しいんですよ。ね、 もう全部の心情を動かせておられる。肺を動かせておられる。細胞を動かして、そしてもうみんなの目をですね、それぞれね、その時間にですね、開けさせておられる。それで、今日私たちは生きて、ここに今、集っているわけなんですよ。神の恵みによって生かされて、守られて生きているんです。だからその恵みを分かっている人は、もうですね、そうしなさいと言われることなくても、謙遜に謙遜に神の恵みしかありませんと生きるようになりますよ。なぜ私たちは恵まれているんでしょうか。なぜ救われたんでしょうか。なぜ神によって支えられているんでしょうか。私たちに何かの素晴らしい慰勞が、善行が、奉仕があるからでしょうか。いや、ありません。あったとしてもですね、神のもう完全さにはもう及ぶことができないからなんですよ。だから皆さん、私たちは神様の恵みによって生きる人たちなんです。この神様を心から褒めたたえて、いつもいつも感謝していこうではないでしょうか。ところが、皆さん、ここでですね、ああ、神様の恵みに感謝感謝、そこで終わってはいけませんよ。その神様の恵みによって生きるものとして、では、どのように歩んだらいいのか。神様へのその恵みに対する応答が求められるんですよ。ここで聖書の重要な真理について、まあ、短くね、話をしたいと思います。大きな二つがですね、実は聖書、どこにも両方がバランスよく、強調されて語られています。ところが私たちは前者だけを強調したくなる傾向が我々にあります。何なのか今から話をしますね。まず一つ目は、聖書はですね、一方的な神の恵みと、そしてその恵みによって私たちは恵まれているんだ、罪許されているんだということが、聖書創世記から黙示録までずっとそれが書かれているんですね。もう一つ、二つ目は、同時にですよ、等しくですよ、同じくですね、その恵みに対する私たちの応答が求められています。この二つの方が、実は聖書にバランスよく、とても両方とも強調されて語られています。聖書を見てみましょう。もう全部ね、開くことできませんが、まずエペソ人の手紙2章8節、前のね、字幕をご覧ください。私は読みますね。この恵みのゆえに、神様の恵みですね。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。ね、この箇所は、とても代表的な神の恵みをですね、言う箇所です。我々はね、恵みによって救われたんですよ。一方的な神の恵みによってね、救われた。ああ、神の恵みに感謝感謝。それでいいんです。まあ、正しいです。ところが、聖書はこの話ばかりじゃないんですよ。皆さん。そうでしょ？ね。さあ、次の箇所を見てみましょう。ローマ人への手紙8章13節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。つまり、簡単に言って、御霊によって体の行いを殺しなさいと聖書は語っているんです。これは私たちの応答の部分です。先のエペソ28節が神の恵みの部分といったら、これは私たちの応答の部分。つまり神の恵みと私たちの応答。この両方が聖書の教える大事な真理なんです。この話は大事な話ですよ、皆さん。ね。聖書ですね、両方ともバランスよく語って教えているんです。 そしてだから私たちはこの両方ともバランスよく受け入れて信じて行うことが重要です。でもね、だからね、私たちは神の恵みによって罪許されて恵まれていることを信じて感謝しましょう。これは変わりありません。本当にそうなんです。同時にだから体の行いを殺して清く歩まなければなりません。恵みと応答なんです。まるですね、車の車輪のように一緒に回るわけなんです。例えば皆さん、車のタイヤがですね、右はですねでっかくてですね、左は小さかったらね、こう回るでしょう。あるいはもうパタンとですね倒れるか、同じなんですよ。例えばさっきのエペソ28節のようにね、恵みだけ強調したら清い行いはなかなか取れません。神の前にいつだってもう幼稚な子供でも人生終わってしまいます。いやもう仕方がありませんよ、何でも神様許してくださるからね、仕方がありませんよ、もう所詮人間だから、そんな言い訳ばっかりする人生になります。逆に行いだけですね強調したらですね、とても義務的な立法的にしなくちゃしなくちゃしなくちゃしなくちゃ、あるいは人を裁き自分を裁くクリスチャンになってしまいます。応答というものは、今日の礼拝もですね応答というものですけれども、どうですか皆さん、神様のこの限りなき恵み、今朝も命を許してくださった恵み、救ってくださった恵みを、それに本当に心から感謝して、踊りたくて、賛美したくて、そのですね、もう恵みが、感謝がですね、もう噴水のようにですね、溢れ出てですね、それで私たちはここに集まって、喜んで礼拝するわけなんです。いいですか皆さん。だから、神の恵みを信じてください。その恵みによって私たちは選ばれて救われて守られて生かされています。それはその恵みはずっと続きます。神の約束ですから。しかしその恵みに私たちは応答しなければならないんです。御霊に従って助けていただいて、罪、肉の罪を殺さなければならない、罪の誘惑と戦い続けていかなければならない。自分は自分が思ったよりはるかに醜い罪人であることを認め、悔い改め、清く道を恵みによって御霊によって歩まなければならないんです。この両方が大事なんです。結論を申したいと思います。神の恵みによって生きるとは、私が望んだものよりはるかに大きな恵みをいただいていると、そして完全に神様に受け入れられていることを信じて感謝して安心して喜んで生きることです。そこには不安は一切ありません。皆さんご安心ください。神の恵みはずっと続きますよ。同時に私たちは恵まれている生徒ですから、しかしこの地上にいる限り、肉にあって生きている限りは罪との戦いが続くわけなんです。そして天に行くまで罪と戦い続けなければならないし、御霊に助けられて肉の罪を殺さなければならないんです。例外大丈夫な人は誰もいません。どうか皆さん、神の恵みによって日々喜んで安心して歩んでください。また御霊に助けられて日々罪と戦って清く清く歩んでまいりましょう。お祈りします。